皆さんこんにちは。関西学院大学総合制作学部の山崎総一郎です。卒業制作番組という場をお借りして私の知人を紹介させていただきます。お名前は大江翔馬さん。現在はアパレルブランドで働かれており、アルバイト先で出会いました。卒業制作で紹介しようと思った理由は、自分の意思で将来を選んだ大江さんの生き方を私と同年代の人々に知ってもらいたいからです。インタビューを通してこういう考え方をする人がいるのだと、大江さんの人間性や生き様を皆さんに知っていただきたいです。改めまして、今回私がインタビューするのはアパレル販売員の大江翔馬さんです。はじめに大江さんのプロフィールや生い立ちについて紹介いたします。大江さんは1998年生まれで、収録時の現在は23歳。外見は160センチの痩せ型で、本日は大きめの白い T シャツを着ておられます。髪の毛にはパーマを当てられており、輪郭はシャープで目元もキリッとされています。あくまで私目線ですが、芸能人で例えるならば俳優の綾野剛さんのような顔立ちです。またご出身は鳥取県の米子市で、3人兄弟の長男です。学生時代は工業高校に通われ、その後建築の専門学校に進学されています。というのも、大江さんのご家庭は代々建築の家系で、おじい様の会社をゆくゆくは大江さんが後を継ぐ予定だったそうです。しかし大江さんには建築よりもアパレルに携わりたいという夢があったため、専門学校卒業後大阪に上京し、アパレルショップでアルバイトを始められます。実はこのアルバイト先に私も勤めており、この職場で出会いました。大江さんは私の一つ年上で、ほぼ同年代ということもあり、仲良くさせていただいているといった関係性です。大江さんはその後2年間アルバイトを続けられ、なんと2021年の8月に正社員の試験に合格されました。今回は親や周囲のプレッシャーに打ち勝ち、自分の夢を掴んだ大江さんのこれまでの生き方や考え方をお聞きしていきたいと思います。それでは約20分お付き合いください。それではアパレルブランドの正社員になるという一つの夢を叶えるまでの大江さんの道のりをお聞きしていきたいと思います。大江さん、本日はよろしくお願いいたします。
大江翔馬です。お願いいたします。
お願いします。はじめに、大江さんは学生時代建築の勉強をされていたと伺っているのですが、なぜその建築の道ではなくアパレルの道を進もうと決められたのでしょうか？
はい、もともとお洋服が大好きだったっていうのももちろん理由の一つではあるんですけど、
はい、
自分が建築を学んでいく中でギャップを感じる部分があったりとかしてて、
はい、
で僕としては本当はもともとアパレルをやりたいっていうのも学生時代の時にすでにあって、
ああそうだったんですね。
はい、だったんで、その実際に学んでいく中でアパレルやりたいっていう思いが強くなったから、
はい、
アパレルの道に行ったっていう感じですね。
私も建築を学べば学ぶほど、
はい、
これじゃないなっていう思いが強くなっていったっていうことでしょうか？
はい、そうですね。はい、
アパレルへの憧れに加えて建築に対してもギャップを感じていたと大江さんは言います。学生生活はどのような思いで過ごされていたのでしょうか？
それでは、建築の勉強をされていた学生時代は大江さんはどのような生活を送られていたのですか？
どんな生活を送っていたかというと、
はい、
建築の家系ということもあって、 その、工業高校に通ってはいたんですけど、基本的にはサッカー一筋でやっていました、うん、もう中学の頃から仲いい友達たちがサッカー部、僕サッカー部だったので、
はい、
サッカーやっていた友達がそこの工業高校に行くってなったんで、
はい、
みんなで強くしようとか、
かなり仲いいですね
そうですね
いいですね
っていうのがあって、
はい、
サッカー一筋だったんですけど、
はい、
まあ1年2年3年とこう過ごしていく中で、まあ将来のことを少しずつ考え始めるようになって、あの僕友達にはあのアパレルに興味があってやりたいと思ってるんだよねってことを話してはいたんですよ。
ああそうなんです
ね。はい、いいんですけど、その時に友達に言われた一言だったんですけど、
はい、
その子はめちゃめちゃ仲良くて、その子も中学からずっとサッカー一緒にやって、まあ、なんなら小学校からずっと仲良くて、
ああそうなんですね
っていうような、こうで何も悪気はなく言ってた感じだったんですけど、はい、なんだかんだ建築やりそうだよねっていう風な一言言われたことがあって、
あ
やっぱまあその子ももちろん僕は建築の家系ってことを知ってますし、
はい、
で僕は建築家にいたので建築のことを学んでることを知ってたんで、はい、っていうのもあると思うんですけど、それを言われた時になんか確かにって思ってしまった自分もいて、
ああもうこんだけ仲いいやつに言われたからそうなんだろうなみたいな感じです。そうです
ね、なんかこう自分を知ってくれてる人が言ってるから、自分はそういう風に見られてしまっているんだなって思った時に、
はい、
いやなんか嫌だなって、
うんうん
うん、やっぱその時にもすでにやっぱアパレルに興味があったので、でアパレルをやりたいって言ってるのにもかかわらずそういう風に思われてしまってるっていうことは、自分がこう思いを伝えきれてなかったりとか、うん、っていうのがなんかあっちゃったのかなと思って、変わりたいなって思うような、そういうちょっと葛藤があったような感じの学生生活でしたね。はい、
なるほど、ありがとうございます。
大江さんの高校時代のお話をお聞きしました。ご友人にアパレルの夢を打ち明けた時、大江さんは本当はお前ならできるよと背中を押してもらいたかったのではないでしょうか。しかし仲がいいからこそ自分の弱さを友人に指摘されてしまい、大江さんご自身も悔しさを感じたと思います。その後大江さんはどのような選択をされたのかを伺っていきます。
それではその、高校卒業されて実際に就職であったりアパレル関連 の学校であったりに進もうとは思わなかったんですか？
就職に関しては、
はい、
まだ当時ちょっと甘っちゃんで
、はい、
あの就職はしたくないと思って、
はい、
でアパレル関連の学校に関してなんですけど、
はい、
めちゃめちゃ行きたかったです。
ああそうなんですね、
はい、なんですけど、
はい、
あのまあその建築の家系ということでお金を出してくれるのはやっぱり親だったので、その出してくれるってなった時に親が建築の専門学校また大学じゃない限りは、
はい、
あの学費はもう出さないから、
うん、
アパレルの方は行かせないじゃん、するんだったらアパレルしたいっていうぐらいだったらあの建築で就職しなさいと、
はい、
もしくはあの建築の学校に行きなさい、もう建築のどちらかだったんで、
もうご両親としてはやはり建築の道に進んでもらいたいなっていう気持ちがあったんですかね。
そうですね、僕がやっぱ長男だんで、はいはい、祖父の会社ではあるんですけども、そのまあいずれ父が家を継いで、でその後にこうおそらく僕がっていう風な流れだったと思うのでっていう思いがすごいあったと思います。
なるほど。その大江さんはずっと建築の家系ということで、ご家族だけじゃなくて周りのその関係者の方々からもこう期待されてる人じゃなかったのかなって僕は思ったんですけど、 実際のところどうだったんですか？
いや、まあ期待ってほどではないかもしれないんですけど、
はい、
やはりその、まあ、会社関連の方々から あそこののお孫さんだよねとか、その父は今まだ職人として動いてるので、その職人さんの息子だよねっていうのがあったりとかして、でそういう方々から建築やるんでしょ、すごいなんか楽しみだわみたいな、まあある意味すごいいいことだと思うんですけど、僕の中ではちょっとこう、はい、僕を見てはくれてないんだなっていうのがちょっと一つ、はい、ありましたね、はい、
その、まあ、ご家族であったりその周りの人の、その期待を振り切ってまで建築ではなくアパレルに進むことに対してその不安であったり、なんかちょっと申し訳ないなっていう気持ちとかになったりしましたか？
めちゃめちゃしました。
めちゃめちゃしました。
めちゃめちゃしました。やっぱりまあまずそのアパレルっていう、
はい、
とこに対して、まあ、未知じゃないですか。何も知らない。
はい、実際にはまだされてないってことですね。
そう
ですね。
その当時は。
はい、
なんでっていうのと、やるってなったら大阪に出るっていうのは決めていたので、
はい、
まあ全く知らない土地に行くっていうことでの不安、
はい、
生きていけるのかっていうのもあって。
はい、
すごいの不安は本当すごくあったのと、もう一つはやはり罪悪感がすごかったですね。
罪悪感、
はい、親がやっぱりお金を出してくれて、建築学費もそうですし、なんで、まあ、きっとそのまま建築の道に行くんだろうなと思ってくれてたと思いますし、
はい、
で長男だからっていうのもあったんですけど、その、まあ、会社継いでいかないといけない立場ではあると思ってはいたんで、
はい、
でもそれを振り切ってやりたいことをやる、やらせてくださいっていうのがまああったり、やっぱ罪悪感はすごくありましたね、はい、
そうなんですね。やはりでも少しちょっと失礼な言い方かもしれないんですけど、その世間的な見方で見ちゃうと、やはりどうしてもアパレルと建築っていう業界を比べちゃうと、そのどうして建築じゃなくてアパレルなのって思われる方も多くいらっしゃると思うんですよね。なんでその大江さんの中でなんでそこまでしてアパレルにこだわったのかっていうことはすごく聞きたいんですけど、なぜそんなこまでこだわられてたんでしょう？
そうですね、まあ、一言で言うのであれば、
はい、
こっちの方が心が躍るなって思いました。
ああアパレルの方が心が
はい、
なるほど。
そうですね、建築の方をやっていくと、
はい、
建築だの方だと、
はい、
まあ、きっともちろん楽しいこと辛いことどっちもアパレルに関してどっちもあるかなとは思うんですけど、
はい、
未来を想像した時にその仕事について、
うん、
建築の仕事に就いた時に今までもこう大して好きではやれてなかったし、むしろ辛いこともすごいあった中で、それをやって自分は幸せになれますかってちょっと聞いてみたんですけど、自分に、
ああ自分に幸せに自分なれるかなって、
はい、そうですね、うん、だった時に建築では今までやった経験上なれないと思いましたね。
なるほど、もう自分がこの先楽しめるかどうかっていうのも大江さんの中で一つ大切な、まあ、軸の一つだったんですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
専門学生時代のお話をお聞きしました。このお話の中で罪悪感というワードが私の心にかなり刺さりました。親からの期待や願いを振り払うことがどれだけ辛いことなのか、当時を振り返られた大江さんの表情からも伝わってきました。しかしその罪悪感にも打ち勝ち、大江さんは家業である建築を継ぐのではなく、本当にやってみたいことである アパレル業界へ進むことを決断されます。この選択に大江さんの強さが溢れ出ていると私は思いました。
学生時代のお話ありがとうございました。その後大江さんは大阪でアパレル販売員としてアルバイトを始められましたが、実際に働かれて当初はどうでしたか？イメージ通りでした？
そうですね、自分がやりたいことではあったんで、
はい、
まあ、それがやっぱ一番がお客様と話をしたいで、洋服の情報とか知識をお伝えしたいっていうのがあって、で最初から接客をしていたので、それはすごいイメージ通りで、なんか楽しく始めた時はできたなっていうのはありましたね。
そうなんです。やはりずっとやりたいって思ってたことだでしたもん。
はい、すごいやっとやれたなっていうような、なんか、まあ、満足感と、
はい
はい、もっとやりたいなっていう、はい、これからのなんか先が見えた気がしましたね、初めて。
なるほど、
はい、
でもやっぱり仕事ってあのやりたいことだけというか楽しいことばっかりじゃないじゃないですか。そのずっと続けてみて、これアパレルやっぱり向いてないんじゃないかとか、もうやめたいなって思ったりはされなかったんですか？
そうですね、
うん、
まあ、正直、まあ、今までやっぱこう建築をしてきて、こう常に毎日もやもやを抱えながら生きてはいたので、
はい、
の学生時代に、
はい、
でっていうのがあったからこそ、それに比べたら今ってこの自分のやりたいことを達成するために必要なことになってたんで、
はい、
それを乗り越えればもっとこうやれることも増えて、したいこともどんどん出てくるなっていうのが一個あったんで、っていうのと、まあ、鳥取県からこっちに出てきた時に、
はいはい、
僕家とかもなくて、
はい、ああ借りずにみたいな。
あ、そうです、そうです、お金もなかったんで、
はいはい
はい、はい、で親からもあと無理やりアパレルしますって出てきてるので、
はい、
なので友達の家に転がり込んだんですよ。
あ、最初は、
はい、
あ、
半年ぐらい。
半年もですか？
半年ですね。
あ、全然知らなかった。
めちゃめちゃ、はい、なんですけど、
あ、
なんでもうやるしかなくて。
そうですね、
はい、もう医師として辞めるっていう選択肢はそもそもない状態で来てっていう思いだったので、
はい、
ちょっと特殊かもしれないんですけど、
はい、
でそういう思いから辞めたいっていうのにはもうならなかったですね。
やっぱりもう、もうこれしかないっていう思いでずっと続けられてたっていうことですね。
そうですね。
アパレルのアルバイト時代のお話をお聞きしました。親の助けを借りずに地元の鳥取から大阪に出てきたと聞いて、正直無茶なことをする人だなと思いました。と同時に大江さんの覚悟も感じられました。確かに荒技ではありますが、本気で自分のやりたいこと、夢を叶えるにはここまでする必要があると気づかされました。
正直その大江さんのようにその周りに流されずに、もう自分自身がやりたいということだったり、自分自身がこの先どうなりたいかっていうことを考えて実際に行動に移せる人ってなかなかいないと思うんですよ。僕の周りでもやはり大江さんが一番その有言実行されてる方だなっていうのはずっと思ってるんで、仮に大江さんの周りにやりたいことはあるけどなかなか一歩踏み出せないんですっていう人がいた場合、大江さんだったらどのような後押しというか手助けをされますか？
そうですね、まあ 一言で表すなら、
はい、
変化を恐れないでほしいっていうことですね、はい、僕が実際はこっちのタイプだったので、はい、
もともと
そうです。親とかにも言えず、あんまり強く言えず、その高校の時も思いはあったけど、
はい、
なんか本当だったらそう言われても学費は出さないとかって言われてても、もっと強く言ったら言えてたかもしれないですし、
はい、
でその自分の思いとか不安だったりとかにで、まあ言い出せないことっていうのはあった人生だったね、僕自身性格も含めなんですけど、僕がやっぱ今こうちょっと無理やりにでもやってみて感じたことなんですけど、
はい、
このやりたいことはあるけど勇気を出せないっていう状況って、
はい、
その今の状況から変わっちゃうから、うん、すごく不安が出てきたりとか、
うん、
前にどう思われるんだろうっていう状況で変化を恐れているっていう状況だなっていうふうに思ってて、
うん、
でも実際にやってみて変化させたっていうか変化したら、
はい、
環境とか、もう人間関係とかも含めすごい新しい世界すぎて、うん、むしろ最高に楽しいので、
あ、
不安だと思ってたことももちろんちょっと怒ったりはします。
はい、
はい、もちろん周りからとにかく言われたりとかもきっとあると思います。ただそれ以上に得るものは大きいです、
はい、変化を怖がってたらその最高の楽しさもつかめないっていうことですか。
そうですね。なんで自分がやりたいことっていうのをしっかり自分に自問自答して、
はい、
でその上で変化を楽しんで突き進むっていうぐらい思いがもうあっても全然いいかなっていうふうに思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
ありがとうございます。
大江さん本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
変化を恐れずにという言葉はもしかしたら聞きなじみのあるフレーズかもしれません。ただ私にとって大江翔馬さんは常に隣でその言葉を体現していた人でした。今回改めてお話をして、大江さんが最初から意志が強い人ではなかったということや、周囲のプレッシャーに打ち勝って夢を叶えられたと分かりました。私はこの番組を通して悩める人々の後押しをしたいとか勇気を与えたいというわけではありません。ただ同年代でもこのような生き方をする人がいるんだなと感じていただけたらそれで十分です。最後までお聞きいただきありがとうございました。